北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。北川先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、12月も2週目に入りました。これ撮ってる頃はね、はい、まだ、この12月にはなってないんですけど、12月10日ぐらいっていうと、もう先生、初雪は降ってる可能性が
ありますね。はい。うんうんうん、なんか、今、言ってません？なんか、地球は、うん、あ、日本は、四季じゃなくて
2季の季節。二季ですね。夏か冬か。
NHK が言ってま、NHK じゃなくて気象庁が言ってましたね。はい、
あ、
気象庁がそういうふうに言ってましたね。
二期生になっちゃったと。
二期生になってるっていうか、だから、もういきなり秋がなくなっ、短くなって、冬に入ってくるっていうか、うん、12月も冬に入ってるのかも。
いや、本当ですよ。だって、10月末とかでも普通にちょっと暑い日、30度近い日とかありましたからね。11月でようやくですけどね、なんか秋楽しめないですよね。
うんうん。うんうん、本当にそ、秋のあの爽やかさ、っていうのはなかなかいいんですけどね。
ね、なんとか、少しずつ戻したいですけど。
金木犀は今年はあんまり匂わなかったんですよ。
ああ、この季節ですもんね、本来ね。
はい。
うんうん、
本当に、あれって咲いてるけど、匂わなかった。
はい。まあ、そんな中ですね、今回も、リスナーの方から、ご質問いただいていますので、読ませていただきますね、はいはい、先生。41歳女性の方からいただいています。息子は小学校6年生ですが、3年生の頃に急に学校に行けなくなった時期が半年ほどあり、4年からは保健室登校にしたり、別室に私が待機してみたりと、なるべく寄り添って過ごしていました。付き添いが必要なくなった5年生からは、私も仕事を始めましたが、月に数回休む日は職場の理解もあり、一緒に職場へ連れて行き、簡単な作業などを手伝わせてもらっています。なぜ学校へ行けないのか、学校に行くと嫌なことがあるのかと、何度もいろんな角度から話を聞いていますが、本人もまだ、言語ができないようです。私は子供の頃は引きずってでも学校に連れて行かれ、熱がある時以外休めませんでしたが、今は、学校から無理をさせないでくださいと言われます。病院の先生からも月に数回休むくらいがちょうどいいとおっしゃっています。ですが、このまま月に数回休むような生活を送っていて、社会に出た時、急に、毎日仕事ができるようになるのかなと不安を抱えています。本当に無理させなくていいのでしょうか。引きずって無理やり連れて行くつもりはありませんが、辛いけど学校へ行くという体験をさせなくて良いのでしょうか、ということで。ね、不登校。というか、はいはい、なかなか学校行けない、今たくさんいると思いますけど。
そうですね。私もこれが専門な、ね、不登校の子供たちや、うん、先生たちにほとんどこう、遭遇したことがあんまりないんですよね、してないから。本当に正直な話、不登校にもいろんな種類があると思うんですよね。
そうですね。はい。
病、病気なのか、精神的なのか、うん、子供の鬱なのか、それともただ、ちょっとだけ学校に行きたくないのかっていうのがね、うん、まあ、早川君もそうだったと思うんだけど、はい、やっぱ学校っていうのはこう、階級があるじゃないですか。やっぱり勉強ができる子、発達できる子、
はいはいはい、
逆に運動能力がある子とか、自分以外の才能が集まってる場所、うん、能力のある人がいっぱいいるじゃないですかね。いますよね。だから、自分が生き生きできる人たちは、うん、構わず走り回ったり勉強したりできるんですけど、はい、ちょっと大人ってる、それができない人たちは、自分は劣った人間だっていう、うん、思われる、瞬間とか、そういう場所がいっぱいありますよね。
はい。
それでも昔はなんか、みんな引きずって、で、みんながこう、なんか大丈夫っていうか、うん、感じで言ってたんですけど、今はそれを無理しないでいいっていう時代になってしまって、ここ10年ぐらいであっという間に不登校がもう半分ぐらいの人たちが不登校になってきてね、うん、まあそれは日本だけじゃなくて、韓国もやっぱそうだし、やっぱどの、アメリカもそうみたいですけども、まあそれが許される社会になったんでしょうね。
うん、うん、
うん。養えるということか。
逆にね。ね、
僕らの子はそんなことしてたら、子供が食べていけなかったんですよ。
うん、うん。
子供とさえもね。だから、集団、はい、だから集団就職とかって中学ぐらいでも、このお母さんの子供ぐらいの時はもう集団就職とか言って、みんなでこう働きに行ってたんで、中学卒業で。うんぐらいこう厳しかったんですよ。世の中がね、食って食べていけなかったんだと思う。うん、今はね、 食べていける時代になった。でもやがていつ食べていけない時代が来るかわからないから、何とも言えないんですけども。
そうですね。これ難しいとこですよね。
だからやっぱり、働く楽しさとか、勉強する楽しさとか、走る楽しさとか、いい仲間を持つとか、
確かに。
世の中いっぱい嫌なこともあるから、それを嫌だ嫌だと言ったら、学校も行けないし、仕事も行けなくなるし、食べていけない。まあ、そういう人たちが変なことをやったり、楽に稼ごうとする人たちが増えてくると言ってると思うんですけども、自分の子供にそういうことをさせたくないですよね。
これ今先生おっしゃったように世の中っていうところはやっぱポイントかなと思って、なんでしょう、なんて言うんでしょう。まあ僕なんかもね、もともとあんまり人と接するのが得意じゃないので、
そうです。
ある
私も
意味今
そう
ので時
す。
代だったら、ちょっと学校行ってなくていいよって言ったら行ってなかったか。まあ実際会社でもね、ちょっと会社時代鬱になってるんで、あれですけど、なんて言うんだろう。世の中とあんまり関わりたくないっていうのは今も正直多分奥底にあるんですけど、でも逆説的ですけど、だからこそ世の中とちゃんとある程度つながったりとか、世の中のいろんなものを知っとかないと、そうは言っても世の中に生きてるわけだから、なんて言うんでしょう。完全に断絶、別にこの方かって意味ではないですけど、あんまり完全に世の中とのつながりを断つみたいな社会になっちゃうと、逆にちょっと難しくなってくるのかなってのは思
そうい で
ます すよ
ね。
ね。
だから、そこで自然淘汰されてしまうというのがあるかもわかりませんね。だから、そうさせ、自分の子はそうさせたくないためには、やはり、こう、学校もいいとこ、楽しいんだとか、応援してあげて、なんとか学校、やっぱ人間はその集団で、逆に人間は悲しいところがあって、集団で生きていけないと、一人で生きていけないというところがあるんですよ。
絶対的にありますよね、そこは本当
洋
に。
服も、みんな身につけてるもの、食べてるものも、自分が作ったものは一つもないんですよね。
本当ですよ。
で、はい、全部人が、靴もそうですし、家もそうです。あらゆるものは、全部人が作ってくれたものを、こう、我々が利用しながら生きていくっていう人間集団。何もなければ、真っ裸、本当の裸で生きてい
こ
くん
ん
で
な
す。
米粒みたいなちっちゃなものでもそれに対して何十人何百人もひょっとしたら何千人かかってますからね。
そう
届くま
な
で
んで
に。
すよ。はい。だから、もしもこう、まあそういうわがままな子供たちは知らないんだと思うんですけども、人に関わらないで生きていきたいと思ったら、山の中に入って、林の、なんて川のそばに行って、裸で生きていかないといけない。真っ裸。着るものも自分で作らないといけないし、昔の原始人と一緒に、
そうですね。
靴も自分で作っていけない。そしたら、こう、生きていけるんですけども、普段病気になったり、ここまで怪我したらもう、深い傷を負ったら手術もしてもらわないから自分で飲まないといけないとか、そんなになっちゃうんですよね。だからまあ、基本的には我々はこう集団、それぞれの能力のある人たちが集まった中で生きていくしかないっていうか、
であも、
と、
こう、非常に今、パッと思ったのが、なんか誤解を恐れず言えば、ある意味その43日間でしたっけ、先生、断食。まあ、その前も40日間、41日間断食。ある意味一番社会と、断絶というか、そういうことを経験された先生が今、やっぱりその、ね、ある程度ちゃんと繋がることは大事だとおっしゃられたのは、個人的にはすごくなんか、深く刺さったんですけど、
そうですね。僕も、早川君もそうだと思う。まあ、対人関係はすごい苦手なタイプだったと思うんですね。それでもなんか、私はそれを、その苦しみから逃れるために断絶したんですけども、そこでこう、まあ、多くの人と交わる、なんか心のあり方、人を許すことや受け入れることや、働くことを厭わないっていうのが、こう、培われたんですよね。で、言えることは、お母さんには、とにかく学校行ってもらって、大学まで行かせなくてもいいし、働く楽しさとか、人と付き合う喜びとか、人を好きになるということは、できる人間にこうなってほしいなと思うんですね。で、そのためには、ただ、ひたすらこの方はとてもいいと思うんですね。子供を愛してると思うんですね。だから、なんか、この生き方っていいんではないかなと思いますね。本当にこう、自分を敷いてる人がいるっていうかね。で、まあ自分が届いたら、それお母さんが亡くなったり、それに代わる、こう、自分を敷いてる人を得た時に、また生き生きと生きるし、なんかそういう愛の力を感じるようになるから、今はこう、今の社会全体がそんなになってるから、 本当は、まあ、私が望むなら、本当はちょっと、郊外に行って、郊外で生活して、小さな畑を持ったり、森の中で生活したり、自然の中で生活したり、すると、喜びを味わわせてあげるといいなと思うんですよね。両親が仕事を辞めて、
いいです
思い切って
ね。
農業をしたり、まあ、本当に貧乏しながら、まあ、私はそういう生活したんですね。郊外に行って、ど貧乏の中で、みんなで生きていく体験をしたら、逆に人のつながりが、どれもとても大事だっていうことを、だってまた人のつながりの中に入っていったからですね。だからまあ、本当は、生活全体を、その親子で変えてみるっていうのが一番効果あるかもわかりませんね。で、もう一人、私の知ってる人で、ずっと対人関係全然ダメで、この間も50何歳なんだけども、結構、たくさんの人を雇ってる方がいらっしゃるんですね。
ああ、そうなんですね。
左官業とかされながら。でもその人、要するとあ、自分で字が読めないって公然と、堂々と言うんですよね。字が読めないから、ちょっといいで、あの、なんか、読めないっていうかね、漢字は、この漢字わかりませんとか、勉強じゃないからとか言って、それでも、自分の仕事に関してはすごい能力があるんですよね。人を使う能力があるって言いますかね。で、今、授業を勉強してますとか言ってるんですよね。だから、必要になったら、勉強するのではないかな、と思うんですね。本当は早い時期に勉強してれば一番いいんですけども、もう一人の女性は37か8ぐらいになって、今一生懸命英語を覚えて、海外に行きたいとかやってるんですよね。その時期が来たら、必要になったら、やるんだなって、どん
人
どん
間って
覚え
そう
て
です
き
よ
てる。
ね。やっぱりタイミングとか何か来て、流れ来たら自分でやりますよね。起き上がって。
海外に行って、英語を喋れなかったら、戸惑ったり、喋れる人を見て、わ、いいなと思ったら、英語を覚えようとか思いしますもんね。だ
僕も
から、そ、
32からですもん。それで10年経ってようやくですから。やっぱりでも自分で動けばできるようになりますよね。ある程
あ
度。
りますよね。ある程度はね、ある程度は聞き分けられる。まあ、意欲が必要ですけども。だから、そういうことはできるようになるから、心配しなくて、なんか楽しさや必要なことや愛をやってれば、僕はいいと思いますね。世の中全体が今、そんなふうに言って、生ぬるい時代に入ってるんでしょうね。世界中がね、食べれるから。でも、ひょっとしたら食べれない。本当に食べれない。お米がなくなったり、食べるものがなくなったり、肥料がなくなったりする時代が来る可能性がありますよね。大混乱っていうか、あそこの、ロシアの相手、ウクライナみたい
ウ
に、
クライナ、
みんなが助け合わないと、ビルが壊れてるよね。だからそういう人で助け合うことを目覚めて、ああ、お医者さんになりたいとか、傷ついた人をね、手当てしてあげる人になりたいとかになっていくんではないかなと思いますね。
じゃあ
だ
そういう意味で
から、
は、この方、お母様は、まあ基本的には今のままのね、スタンスでいいけど、やっぱり少し社会とか働くとか、そういったことを、もし機会があれば、なんかちょっと一緒に伝えられるようなこととか
そう
も
です
いいかも
ね。
しれないですね。
職場に連れて行くっていうのはとても良いこと。一生懸命働いてる姿って見せることと、生き生きてる姿を見れば、あ、お母さんいいな、自分もそっちに目覚めると思うんですよね。いつも言ってるけど、基本、本線っていうかね、鉄道の本線がしっかりしてれば、子供という視線はずっと離れていっても、また、どんどんどんどん行ったら本線に戻らざるを得ないっていうかね、
そうですね。
視線は本線に戻らざるを得ないので、本線がしっかりしてればいいと思いますね。まあ、お母さんが、おか、お父さんがしっかりして、愛情を持って、子供に、こういう言い方が楽しいということを、目指せていけば絶対大丈夫だと思いますね。子供はその姿を見て覚えるからですね。
ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からご覧ください。 さあ、そして、番組ではですね、二つお知らせがあります。才能をもたらす平和感ということで、北川先生の新たな音声プログラムがリリースされました。これまでね、多数のリクエストをいただいていたミリオネアマインド、シンクロニシティ、セレンディピティを一つ一つ丁寧にお伺いし、体系化しています。ぜひこちら、皆様お聞きいただけたら嬉しいなというふうに思っています。そして、この平和感をね、もう一つ実践する場として、来年、感じていただく場として、上級者断食会5月30日から6月1日に、関東圏の、で開催される予定となっています。詳しくはまたこちらもね、サイトの方で、詳細決まりましたらご案内させていただくと思いますが、ぜひ、音声プログラムとこの断食会ね、ダブルで実践していただくと本当に、平和感の世界にまた行けると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.